気づきのコンサルタントの塚田です。今日は、今後の小売りの行方ということをちょっと考えていきたいと思うんですけど、特に店舗の在り方ですね、について考えていきたいと思うんですが、そうですね、まず販売スタッフの、メディア化みたいなものは、避けられないのかなというふうに思っています。デジタル化がどんどん、加速度的に進んでいるというのはもう皆さん感じてらっしゃると思いますし、前回も話したと思うんですけども、販売方法なんかでもライブコマースのようなですね、少人数で運営できるようなものが出てきたりしていて、今までのような人をですね、大人数雇って、店舗を回していくようなやり方っていうのがですね、どこまで今後戻ってくるのかっていうのはちょっと疑問点があるかなというふうに考えています。実際ライブコマース少人数で、あとロジスティックスさえあればできるので、そういったところではそこまで人がいらないっていうことを考えると、これまでのですね販売の方々をどうしていくのかっていうのはですね、すごく考えていかなければならないところだと思います。特にですね販売スタッフがメディア化していくと販売員内での、格差が出てくるので、販売になる格差というのは発言力で区別していく感じですよね。新しい人たちはですね、そういう情報発信に対して、アクティブだと思いますので、そういうやり方はいいとは思うんですけども、これまでのスタッフですよね、いわゆるこうジェネレーションギャップみたいなものっていうのが、出てきてしまうのかなというところはですね、すごく考えていかなければならない。どう差を埋めていくのかっていうのはですね、やはり考えるべきところだと思います。中国であれば、これはラグジュアリーブランドに、勤める友人も言ってるんですが、中国のようなマーケットだとですね、完全に売上インセンティブの、給料の中での比率が高いっていうのでですね、回していけるということなんですが、実際そういったものがですね、日本のマーケットに馴染むのかっていう部分ではですね、ちょっと考えてみたいなと。で、これが例えばキリスト教的な考え方 の, ところだったらいいと思うんですよ。例えば旧約聖書に書かれてるですね、ノアの箱舟っていう話があると思うんですけども、ノアとですね動物たちが大洪水を逃れる話なんですが、それは神の指示によってですね作られた箱舟になるんですけども、いわゆる少人数制で新しい時代を作るんだというですね、考え方が浸透しているところはいいとは思うんですけども、日本のようにですねこう文化的に村社会というか、こう出る杭は打たれるみたいな言葉もあるようにですね、この考え方がもう古いんだって言われるとどうしようもないんですけども、やっぱりですね、こう文化的社会的背景っていうのはやっぱ無視できない部分があって、特にね、これまでの人たちっていうのは人口的にはマジョリティですからね、そういったところではどうこのバランスを取っていくのかっていう部分のを考えていきたいなっていうのはすごくありますね。いわゆる販売員がどんどんインフルエンサー化していく人と、発信がちょっと苦手な人たちがどう共存していくのかっていう部分では、今後考えていかなければならないと。ただデジタル化っていうのはですね、引き返すことはできないと思いますので、そういったところでの対応といったところで、僕自身もですねどこまで答えが出るかっていうのがやりながら、動きながら、ちょうど過渡期なのでわからないんですけども、ちょっとそういった部分をですね考えながら、見てマーケットを見ていきたいなというふうに思っています。それからもう一つ、これはもうマストだと思うんですが、店舗の個性化ですね。ツイッターにもうニュースで、上げたんですけども、ローソンの竹増社長がですね、言っていたんですが、NHK のインタビューかな、インタビューになってると思うんですが、ツイッターの方では記事で載せたんですけども、平成昭和っていうのは均一化の時代で、令和っていうのは、個性化とスピーディー化であるっていうふうに言ってるんですね。で、まさしくそうだなと思うんですが、均一化 どういうふうに表現したらいいのかなって考えていたんですが、いわゆるそのハンバーガーチェーンが広がっていくような感じですね。あの肉をですね、細かくミンチにすることによって、まあ、誰でも料理ができて味が均一化していくっていう考え方ですよね。風にできたと思うんですが、まあ、令和の時代はですね、逆に個性化ということでですね、まあ、いわゆる、ステーキって言ってもいいと思うんですけども、あの肉ごとの個性に合わせて焼いていくというようなことが求められていくのではないかなというふうに思います。まあ、特にね、あのちょっとこの例が分かりやすかったのかどうかあれなんですけども、デジタルが進むことによって EC の方でいわゆる確率化、まあ、均質なものであったり、あの標準的なものっていうのは発信できると思いますので、どうやって、店舗の方でですね、味付けを、料理の仕方を変えていくのかっていう部分では、個性化かなり求められていくと思います。それからもう一つスピーディー化っていうものがあったんですが、まあ、これはコンビニがねで話をしていたので、あの早く待たせず購入できるっていうことだったんですけども、あのスピーディー化っていうことは、あの、まあ、別のところでも置き換えることができて、あのやはり、まあ、仮説であったり新しいアイデアをですね、まあ、どんどんこう試すようなスピーディーさっていうのものは求められていくと思います。あのいわゆる会議でコンセンサスを取っているっていうことをしていると、このデジタルの加速度を見ているともう完全に出遅れていくので、あのいかにこう試す環境を作っていくかっていったところがですね、あのすごく重要になっていくんだと思います。まあ、その中でですね、これは先ほどのインフルエンサー化みたいなところにもあの話は通じるんですけども、現場への権限の移譲がどれだけ可能かっていうことですよね。やはり現場判断みたいなものが、すごく求められていくので、そういったところでは上の人たちがですね、どう現場に対して権限を移譲することができるのか、まあ、それによってスピーディー化を図って、発信力を強化していくっていうことが、非常に必要だと思います。そうですね。なので、まあ、店舗の個性化に求められるものっていう ところではですね、まあ、その個性化だったり、まあ、そのアイデアの早く出していくというですね、そして、試していくというスピーディー化みたいな、その2点がですねすごく、重要になるかと思います。それからですね、試していくので、やっぱ失敗することもあると思うんですよ。で、特にこういう変革期になるとどうしてもですね、あの今までのやり方だとどちらかというと 100% を求めていくのようなやり方っていうものが、すごくですね、会社の中でも求められていたと思うんですけども、まあ、今後はですね、まあ、100% はありえないと、 100% はないっていうのを前提に、物事をですねやっぱり進めていく必要があるなというふうに、感じています。まあ、それがですね今回の、まあ、気づきなのかなと。どうしても我々ですはですね、もう完璧なものをこう求めたがるんですけども、こういう過渡期、世の中がですねどう変化していくのかっていうのがなかなか見えていないときは、こう 100% はありえないと、 100% を求めないっていうなところがですね、あの非常に重要になるかと思います。では、また次回の配信を楽しみにいただければと思います。では。